君モル雑談に乾杯。トリーです。
オルモットです。
はい、今回も始まりました。
はい
はい、今回はね、
はい、
手塚治虫スペシャルですね。手塚治虫スペシャル回ですね。
急
はい、手塚治虫は知ってますか？
あの、すごい漫画家なんでしょ？
そうなんですよ。
はい。
で、まあ、その手塚治虫でね。
はい。
有名な作品って言ったら。
はい。
アドルフに次ぐじゃないですか。
ああ。
まあね、モルちゃんもね、僕もね、アドルフに次ぐをね、ちょっと最近、割と最近見たんで。
はい。
ちょっとその話を。
はい。
いやーね、僕はね、
はい、
すげえ面白かったよね、アドルフに次ぐ。
総評からすると、すごく良かった。
すごい面白かった。
あ、私はね、あまり途中でもういいかなって思ったけど、最後まで読んだんですよ。
なるほどね。対立してるわけやね。
うん、まあ、あとはその、世間的な見方っていうか、とても評価高いので、ちょっと期待しが大きすぎたんじゃないかなって思ってて。
うん。うん、
すごく評価高いんですよね。
高いね。
うん。まあまあ、そこら辺も含めてちょっと話したいんですけど。どうでした？はい。
まずもう僕はすごい良かったと。
ああ。
で、まあ何が良かったかっていうと。
はい。
まずさ、こう、ストーリー構成がすごい巧みっていうか。
ああ、そうですね。
そう、なんかな、こう、謎が、
うん。
一つ出てきて、
うん。
こう、その、大きな謎を一つ追ってるうちに、
うん、
こう、いろんな人たち。
はいはい。
が、なんか、すごいぼやかして言うけど、うん、いろんな人たちがいろんなことが起こってって、
はい。
まあ、偶像劇的な。
そうですね。
ね、感じになってて。
はい。
それがね、まあね、引きつけるんやよね。
ああ。
次みたいって僕はね、なったね。あ、そう。
だから偶像劇プラスでその次みたいっていう、まあ今のドラマの、特にアメリカのドラマっぽい、
こう、ね、
あのクリフハンガーっていうか、次を見たくさせる欲みたいなやつ、
うん、そうそう、隙をね、
そう、う
ん、すごく作るね。
うまいですね。
そう、なんかね、やっぱ偶像劇って結構、うん、なんかそういうのが得意やと思うね、その、
あ、はいはい、
元々のシステム的にというか、
はい、
その、人が複数おるから、
うん、
まあ、視点を切り替えることで、
はい、
まあ、その、いいとこで止めとける。から、
あ、
まあ、やっぱ引き作りやすいんやな、偶像劇って。
そうですね。
でも、それがもう見事に、なんか、僕の中でハマってたね。
なるほど。
うん。あのね、まずね、そのね、すごい細かい話なんやけど、
はい。
あの、あ、ごめん、まずは、ちょっとごめん、説明するわ。アドルフに次ぐについて、
ね。そうだね。ちょっとざっくりとした感じで。
まあ、アドルフに次ぐのアドルフっていうのは、
はい。
まあ、アドルフ・ヒットラー。
はい。
まあ、あの、ナチスのね。
はい。
ヒットラーの、まあ、ことなんですけど。
あの、アイドルが軍服を着て怒られる。
違う。
もう。ナチス SS。
めっちゃ最近のニュースね。
まあまあ、結構タブー視されがちな、まあ、
そう。鍵十字とかね。
そうですね。
あの、ナチスの、
はい、
まあ、そのユダヤ人虐待。
虐待っていうか、虐殺、殺すとか言ってるから、うん。
虐殺に、かなりね、重きを置いたね、はい、
あ、
話なんですよ。
はい。
で、まあ、あの、僕はそんなにね、ナチスとかドイツをね、
はい、
あんまり知らんくて、
あ、
まあ、もちろんなんか授業とかで習う、
はい、
教科書程度の知識はまああったんやけど、
はいはい、
アウシュビッツとか、まあそれぐらいは知ってたけど、なんかあんまり細かいとこは知らんくて、
はい、
まあ、もしくは忘れてて、
うん、
で、読んでるうちにさ、こう、なんかよくわからん単語みたいなのがいっぱいあったわけ。あの、ヒットラーユーゲントとかさ、
はいはい、子供のね、
うん、うん、あの、SS とか、
はいはい、親衛隊ね。
いろいろあってさ、
はい、
こう、わからんなってなって、
あ、
僕、辞書がさ、携帯に入ってるから、
ああ、
大辞林。
はいはい。
買ったやつ。
3000くらい。平野康太のヘルシングを読んでれば、間違ったナチスの知識がバンバン入ってく
る、ね。あ、僕読んでないね。その、まあ、ググってたわけ、はい、ググってたっていうか、辞書で引いてたわけよ。
はい、はい。
わからん。
はい。
で、僕、 引いたら、うん、辞書で単語引いたら、それお気に入り登録っていうか、うん、なんか、毎辞書登録みたいなするようにしてて。
あれでしょ、中学生が性的な言葉とかを、履歴いっぱい残すみたいに、今すごいことになってるんでし
ょ、まあ。そう、僕のね、すごいなんかナチス信奉者の携帯みたいな、携帯が。
やばいや
ん。あの、ヒって言ったらもうヒットラユーゲンみたいな出てくるんやけど。いや、本当にね、その、結構知らん単語多かったんやけど、
うん、
まあなんか、それもなんか楽しかったっていうか、
あ、そうね、
そのちょっと辞書聞きながら、
うん、
知識増えながら、読んでいくみたいな。
うん、まあ、フィクションだけど、その、本当に史実的なところもあって、それをちょっと知っていくのが面白いみたいな。
そう。面白くて。
はい。
で、まあね、その中で、ごめん、なんちゃらアドルフっていう、
はい、
あのヒットラーじゃない少年が出てくるんやけど、
あ、はい。
あの、まあ、その少年っていうのは、ドイツと日本のハーフ。
はい。
で、どっちの血も流れてて、
はい。
で、父親がドイツ人で、
はい。
外交官的な、確かポジションで、日本に今、おって、
うん。
で、その子供には、ナチスの教育を受けさせたいと思ってて。
はいはいはい。
だから今日本におるけど、なんかその学校に通える都市になったら、
うん、
もうそのナチスの学校、ドイツで通わせたいっていうのをずっと思ってて、
はい。
で、その子供はすごい嫌やって
ん。うん。
その日本が好きで、日本の教育好きで、うん、ユダヤ人の友達とかもおったから、
はい。
そのナチスの教育なんて絶対嫌やみたいな。
うん、まあ、ナチスの教育って言ってるけど、まあ、なんか、要はその、自分の国上げで、ユダヤ人ディスみたいな。
そうそうそう。ドイツ人こそが、
そう。
もう思考であって、その他の民族は劣るみたいな、うん。
特にユダヤ人は殺せみたいな。
うん。ユダヤ人はもう、祖国もないから、殺せみたいな。
うんうん、はい。
まあ、その感じで言っててさ、
はい。
すごい、その、アドルフ少年は、嫌がってたけど、
はい、
結局生かされんねん、学校に。
うん、
で、その学校で、その教育を受けるわけ。
はい、
ナチズムに身を、ナチズムにもう満ち満ちた教育をさ、
はい、
受けるわけよ。
はい、
そしたら、もうやっぱり、教育で刷り込みって、やっぱすごい強力やから、
うん、
あんなにユダヤ人の友達とかもおって、学校行きたくない、うん、学校行きたくないって言ってた、アドルフ少年も、
うん、
もう、ヒットラーユーゲンと通って、
はい、
もう立派なね、
はい、
あの、ナチズムを継承して、
あ、
もう、ハイルヒットラーみたいな感じになってるわけ。
はいはい
はいはい、で、このね、親がさ、
うん、
無理やり子供にさ、
はい、
なんか押し付ける、ことってさ。
トツカヨットスクールとかね。
まあ、まあそうやね。トツカヨットスクールのさ、
うん、
あの人がさ、
うん、
なんか逮捕されてさ、
はい、
なんか、何だっけな、監禁？監禁じゃない、独房？
あ、はいはい、
みたいなところになんか確か入れられて、
うん、
あの、しばらくして全然反省してなくて、
はい、
あ、やっぱ禁錮刑、あの、トツカヨットスクールでもね、なんかやってたみたいだけど、禁錮刑って、やっぱなんかそんな効果ないんやみたいな。とかなんか実証っていうか、
あ、
身をもってね。
だから暴力的に人をそうやって閉じ込めて支配しても変わらないっていうか、むしろ、うん、なんか、学ばないんだなっていうことを学習、わかったね、うん。
っていうのを最近ネットで見ました。
はい。
あ、まあ、それは置いといて、
はい。
それでさ、すごい一つさ、思い出したことがあって、
はい、
自分の昔のことを思い出したんやわ。あの、うちのね、
はい、
まあ、地元は、すごい田舎なんですよ。で、まあ、他の田舎がどういう感じかわからんけど、
はいはい、
なんかその、青年団みたいなのがあるわけよ。
青年団？
青年団ってわからん？
よくわかんない。
あ、じゃあもしかしたらうちの村だけの、
ああ、奇襲かもしれないね。
でも、うちのね、地元の他の地域に住んでる人とかも青年団の存在は知ってて、うん、まあその、自治体ごとに、
はい、
自治体っていうかもっと細かいとこなんやけど、
うん、
まあその、地区ごとに青年団っていうものがあって、
うん、
まあ大体、 中学生から、
うん、
まあ、二十歳過ぎとか、ぐらいの、まあ、男が、なんか、加入させられる、なんか、集団なんやけど。
どれぐらい任意で決めていいの？
ね。
もう入れっていう感じ。
そう、わからんねんけど、
うん、
僕の場合、っていうか、親が、協力的やからさ。
はいはい。
その、まあ、村のルールみたいな。飲酒。
はいはいはい。
やってるから、もうその親がまず協力的やから、
うん、
多分強制とかじゃないんやろうけど、
うん、
あのもう反強制みたいになってる。
あ、
親がその意見みたいな。
なるほどね。
感じになるから。ね、まあ、っていう、まあ、青年団っていうグループがあって、
はい。
僕はそれに行くのがすごく嫌で、っていうのは、なんかもう、めっちゃ男社会やね。
はいはい。
青年団って。もうなんか名前からしてもなんか熱苦しいや、
まあ、そうだね。
うん、なんかもう、そのね、
うん、
なんてやろうな、なんか酒、タバコ、ギャンブル、
はいはい、
暴力みたいな。
ひでえな。
そういうさ、もうなんか、やばいっていうか、なんか奥からしたら、
飲むやつ買うみたいな。
奥からしたら、うん、そう、本当になんか、北斗の拳の世界みたいな。
まあ、子供からね、やっぱ、あんま広く知った上でそういうのやってんのとさ、そういうのを知らないうちからなんか入れられるのと違うと思うよね。
そう。
もうほんと別世界みたいなことでしょ。ま、
とにかく僕にとっちゃすごく嫌やったよ、うん、青年団ってのは。で、まあ、その青年団にさ、
うん、
まあ、僕も、ね、あの成長して、強制的に加入させられたわけなんやけど、
はい、
あのね、まあね、その、なんか、祭りとかがあるんやわ。
あ、祭りで生きる奴らか。はいはい。
そうそう、祭りで生きる奴ら。はいはいはい祭りっていうのが、一応ね、はい、うちの地域では、春と夏に大きい祭りがあって、
はい。
だ春と夏は、その祭りの練習、とかがあるわけ。
はい。
で、祭りの練習とか、まあその祭りに向けての準備とかで借り出されて、
うん。う
ん、なんだかんだ週2回ぐらい、なんか召集、ね、かけられるわけよ。
週2回も結構頻度高いな。
高いし、うん、祭りが近づいてくると、
うん。
もうなんかもっと増える。
今年の祭りの、なんか、祭り男みたいなやつとか決めたりとかするの？
ああ、でもね、近い。それに近いことはあるね。その、
誰を生贄に捧げようとか。
生贄はないけど、まあ、
うん、
でも、僕のね、年代はね、みんなね、その、嫌やって、その青年団が。
みんな嫌だった。なんで亡くなんない？
まあ、僕の年代が嫌なだけで、
そっか、
他の年代では、うん、もう、早く、俺も青年団入りたいっす、みたいな。
だし、なんか、それにずっと入ってたら、だんだん鳥くんも飲む、使うがすごい好きな感じになって、青年団最高とか、OB ずらし始めたりとかするんでし
ょ。なってるかもしれんわよ、うん。まあでも、うちのね、その学年はみんな嫌やって、うん、だから、その、祭りの主役っていうのが、
うん、
高2やったかな、高校生の中から、確か高2やったと思うけど、高校生の中から、一人なんか、絶対主役が選ばれるんよ。
すげえ。
でも、いけにえよ、それ。僕らにとっては。普通はなんか有志で、
そうだね。
俺やりたいみたいな。
うん、
中からくじで決めるんやけど、みんなやりたくなくて、
はいはい。
あのもう、みんなくじで、なんかその、当たったやつやらなあかんみたいな。
カンビュセスのくじみたいな、引いたやつが死ぬみたいな。
いや、でも、死にゃ死やんけど、
うん、
あの、怪我する可能性とかは正直あるんよ。
そうだよね。やっぱ怪我のイメージ強いよね。
そう、あるあるある。うん、なんかちょっと荒い祭りやから。で、そのね、僕はすごく嫌で、
うん、
それに行くのが。でも親は、もう特に父親は、
うん、
行けって。もうまさにアドルフ少年と一緒。
うちの息子は行ったんだぞっていうのを言いたいのかな。
行け行けみたいな。
行け行けって立派な、そう。
そう。立派に、夏と学んでこいみたいな。
う
ん、
そうだね。
言われてさ、
はい。
僕はもう本当行きたくないけど、なんかその、親の強制力ってすごいやん。その中学生とかにとっては、ね。
あの、僕は青年団じゃないんですけど、地区ごとのあの、やつっていうので、ボーイスカウトやってて、
うん、
なんかまあ、あれも同じようなもんじゃないですか。まあ、ボーイってついてるし、
まあね、
男社会なんですよね。うん、で、僕はあの、4人兄弟なんですけど、4人全員行かせてましたから、なんかそういう親の強制力で行きたくない時も行ってたんですよ。まあ今はまあ、大体思い出は思い出なんですけど、僕なんか弱いですから、肉体的に。
僕はちなみに嫌な思い出しかないですけどね。
ないですか。
青年団には。
結構面白かったといえば面白かったですかね、ボーイスカウトは。まあ、いいです。はい。
なんかその、ちょっとごめん、青年団の話になってきた。はい、
うん、まあでも、ちょっとね、まあ、僕分かんなかったんですよ。その、鳥くんが、これ、共感できたとこがあったって聞いたときに、うん、なんだろう、鳥くん戦争体験とかしてる傭兵とかだったのかなって思ったんだけど、そこかと思って。
そこよ。その、なんか父親によって、うん、あの、強制的に男社会に入れられるっていうか、うん、僕はすごく嫌で、
うん、
アドルフ少年もすごく嫌やったんやけど、
まああの、ちょっと僕、ウィキカンニングしたけど、アドルフ・カウフマンの方ね。
ああ、そう、ごめん、カウフマンか。
で、この物語は、あの、アドルフって名が付くやつが3人いて、
そう。
まあ、あんたもナナっていうのみたいな感じのノリで、まあ、一つはアドルフ・ヒトラー。
うん。
で、一つはアドルフ・カウフマン。さっきのトリックが言ったので、もう一つ、ユダヤ人の方のアドルフ・カミルっていうのがいるんですよね。まあ、その3人が同じアドルフっていう名を持ってるから、ちょっとあの、話してると、アドルフって言うと、誰のことかよくわかんなかったりして、まあ、その、いろいろあるんですよね。
誤解とかね。
そうなんですね。
あのね、このね、話のね、すごいいいとこは、はい、もうアドルフが3人おるってことに、まあ、本当に尽きるというか、
あ
やっぱこのアドルフ3人の話で、
はい、
まあ正直ヒットラーは、
はい、
まあ、脇役よ。
はい。
言ってしまえば。
まあ、狂言回しとかも書いてありますね。まあ、物語を展開させる上で使ってるものに過ぎないと。
うん、まあ、カルフマンと、カミルの話なんやけど、
うん、
そのね、ヒットラーは、うん、まあ、ユダヤ人の血が流れてるっていう、まあ、そういうね、
はい、
のがすごくキーになってるんやけど。
ああ、もうダメだ。ネタバレマンだ、こいつ。
いや、
もうダメ。ネタバレ禁止なんでしょ。もうみんなネタバレ聞きたくないんでしょ。
ネタバレは、するよ、だって。
こんな数十年も前の作品に対してもさ、ネタバレしたからもう最悪みたいな。このラジオ聞かないとか言う人が出るんでしょ。
え？あかんの？
いいですよ。
でももう、ガンガンしていくけどね。
僕もガンガンしていっていいと思うんですよ。特にもう、今放送してるとかじゃないから。ね、
あと
連載してるとか。
このなんか、ヒットラーはユダヤ人やったみたいな設定は、うん、結構早くに出てきて。
まあそうですね。
あの、後々まですごいキーになることやから、うん、まあ正直、そんなネタバレってことネタバレじゃない。
そうだと思います。
あの、重要なネタバレは今からするんで。
はい。
あの、まあその、ユダヤ人であるっていう証拠の文書があって、
はい。
まあそれをめぐって、
はい。
すごいアドルフたち、アドルフ、まあ、および、なんかその周りの人間たちがすごい翻弄されるみたいな、
うん。
話なんやけど、
う
ん
う
ん。
その秘密を握っちゃったから命を狙われそうになったりとか、
そうそうそう。
その、ヒトラーサイドもその秘密だけはバラされたらまずいみたいなことを思ってて、うん、すごい取り合いになるというかね、
うん。
そうですね。
そう。ゲシュタポとかをね、なんかよこしてくるわけよ。うん、
はいはい。
ごめん、覚えた単語で使いたくな
る。使いたくなるよね、ヒトラー有限とかね。
その、僕がね、すごく好きなシーンは、
はい。
これは結構ネタバレなんやけど、
はい。
まあ、アドルフだって、アドルフ、
カミルと、
カミルとカウフマンは、親友やったわけよ、
はい。そうですね。
それが、カウフマンがヒットラーユーゲントに通うことによって、
はいはい、
ユダヤ人をすごく敵対するようになって、
ね、
カウフマンと仲が悪くなる。仲が悪くなるっていうか、はい、もう、カウフマンの父親を殺したりとか、
パン屋がね、そう
、しちゃって、もうなんか、めちゃくちゃな関係になるんよ。本当に険悪な。
う、
ね、
うん、
カミルのね、翻訳者をね、
うん、
カウフマンが襲ったりとか、
はい。
して、もうぐっちゃぐちゃ、
うん。
関係ぐっちゃぐちゃになって、
うん。
で、そこからしばらく経って、
はい。
もう本当に、もう二人の間に、
うん。
もう絶対に埋めることできない亀裂みたいなのが、
あ、
できて、そこで、カミルやったの？ごめん。これちょっとうろ覚えないけど、
はいはい、
カミルかカウフマン、どっちがやったのか忘れたけど、
うん、
どっちかが、決闘を申し込むのよ。
はい。
多分カミルやったと思うんだけど、
はいはい。
カミルが決闘を申し込むんだけど、
カウフマンの方が、カミルに対して、ビラを貼って、で、それに対してカミルが応じるって書いてある
ん
です
ね。ごめん、逆か。
はい。
カウフマンが、
うん、
決闘を申し込むのよ。
はい。
で、その決闘が張り紙で、バーっていろんなとこに貼ってあって、うん、その張り紙がさ、はい、バーって映ってるコマがあるんやけど、
はい、
そこが、アドルフに継ぐって。
そうですね。表題作の回収が、そこでってなったわ
け
ですね。
果たし状みたいな感じになってんだけど、はい、もう震えたね。
あ、
そのアドルフに継ぐっていう、まあ、タイトルはまあ結構センスいいなと思ってて、なんか、
はいはい、
ゴロいいし、
うん。
それがさ、この最後でさ、ババンと出てきてさ、
あ、
おーってなんか、もうなんか感動したね、その回収、回収って。
まあ、作品のタイトルが出る瞬間ってなんか結構好きだったりするな、うん、僕も。うん、
すごく良かった、
うん。
で、まあそのね、その、そこはすごく良くて、
はい、
で、最後、アドルフの墓前、カミルかな、アドルフ・カミルの墓前で、
はい、
一人の日本人が、
はい、
語るとこで終わるんだな。
あ、はいはい、
でそれっていうのは、一番最初のシーンにつながってて、
うん、
一番最初のシーンも、アドルフの墓の前で、あの、語ってるとこなんやけどさ。
なるほど。はいはい。
なんかその、別にループしてるってわけじゃないんやけど。
じゃない。回想が始まって、回想が終わるところでっていうことだから。
そうそう、うん、なんやけどさ、あの、火の鳥とかのさ、
はいはいはい、
構成がさ、うん、あの、まあ、あっちはループやけど、
うん、
これやん。
あ、はいはい。
火の鳥も一番最後に一番最初の始まりに戻るみたいな感じになっててさ、あの、手塚治虫のあれすげえ好き。
なるほどね。
すごくね、うん、よかったね。
どうもね、あの、最終決戦がね、なんかまあ、急っちゃ急というかさ、その、なんだ、血の対立みたいな。
うん、
あの、ナチスの片方は信奉者で、で、もう片方はユダヤ人っていうさ、
うん、
最後もう関係なくなってるやん、
うん、
で。しかも戦争を嫌ってたような感じだったのになんか、
うん、
なんか、死闘というかさ、自分の気持ちで決着をつけなきゃいかんみたいな感じになってて、うん、まあそれはそれで好きなんだけど、なんかもう別な作品じゃんとかちょっと思ったりしたかな。
ああ、なんかさ、すごい実験的やなって思わなかった、
う
ん。
そう、思ったね。
その、小回りとかもさ、
うん、
あの、なんか、どっから読むねんみたいな小回り、
はいはいはい、
たまにあってさ、
ある
あの、本当にさ、なんか、
うん、
アドルフに次ぐやったかな、もしかしてごめん、うん、火の鳥とか違うやつかもしれんけどさ、
うん、
なんか普通漫画って、
うん、
右から左に見つつ、上から下に見てくもんや。
そうだね。うん、
その視線の動きがさ、
うん、
でこう、丸、
ああ、
丸みたいな感じで読むさ、ページなかった。
時計回りか半時計回りみたいな感じで読む。うん、
そうそうそう。
ああ、ちょっと覚えてないかな。
実験的だなと思った。あとなんか、うん、確か惑星のないページがあった気がするな。
はいはい、
うん、
多分。
ぐちゃぐちゃなってた。
あとギャグテイスト薄かったよね。
っていうか、読みづらって思ってる、
うん。読みづらかったのは覚えてる。うん。まあ、あと、ちょっと僕、放送を始める前に調べたんですけど、こう、マクガフィンがすごいなって思ったんですよ。
はいはいはい。
その、マクガフィンっていうのは、ヒッチコックっていう、レッド・ヒッチコックっていう映画監督がよくサスペンスみたいなの撮ってて、うん、で、それの中で、その主人公と敵が奪い合ったり追ったりするもののことを総称してそう言って、まあ、例えばなんか鍵だったりとか、
うん、
まあ、すごく強い武器とかね、世界を支配できる武器とかでもいいですし、うん、まあ、今回のアドルフに次ぐだったら、その、ヒトラーの出自について、ヒトラーがどういう生まれだったかっていうのがすごく重要なものとして扱われるんだけど、
うん、
まあ、実際その中身よりも、そういうものがあるっていうことが大事っていうやつ、
うん、
ことをまあ総称して、マクガフィンっていう、よくわからない意味のない言葉で表すんですよね。
うん、
でそれがすごく、効果的だったなって思って。
うん。
だもう、最後になるともうヒトラーの出自なんてもうヒトラー死んだし、関係ねえや、みたいな。そんなこと知ってたって何もならないよ、みたいなこととか言い出したりするじゃん。
うん、
まさにマクガフィンだなって思ったんですよ。
いやー。なんかその、
うん、
いいね、いいねって思うよ。
いいねボタンみたいな言い方
する。いいねって僕はね、すごいつけたいね、その。
まあまあ、はい。そうですね。うん。
マクガフィン。
うん。 まあだからサスペンスで次の話を見たい見たいってさせる、まあさっき言った浦沢直樹とかアメリカのドラマとかもやっぱマクガフィンがすごく大事なんですよね。
うん。
それが一体何なんだろうとか、やっぱ見てる方も気になるし、
うん。
ね、そういう手法的なうまさはありますよね。
そうそう。
友達って誰なんだとか、そういうことでしょうね。
そう。そう。浦沢直樹もね、うまいんよ、本当に。
うん。
そのマクガフィンの使い方が。
そうですね。
いやー、全然、アドルフに次の話しやんかったね。
しなかったですね。あと僕最近もう一つ、手塚治虫で読んでて、アドルフに次ぐじゃなくてね、こう、ナチスっぽいやつで面白いのがあるんですけど、うん、これは人に勧められて読んだんですけど、人間ども集まれっていう作品が上下巻であるので、
うん、
これを読んでほしいんですよ。
これは、
日本人のね、うん、その、うん第二次世界大戦中だったと思うんですが、日本人が、まあ、すごい体質を持ってるってことを気づいて、まあ、それで研究材料にされていくんですけど、まあ、まさにモルモットにされるんですよね。
うん。
で、そのすごい内容っていうのは、その、まあ、序盤で明かされるんでネタバレしますけど、その男でもなくて女性でもない、第三の性を持った人間が生まれる精子を持ってるっていうことを、
発覚するんですよ。マクガフィン？
いや、もうそこはマクガフィンじゃない。
あ、違うの？
で、それで何をしようかっていうときに、その、要は人間じゃないって扱いになるんですよ。中性的な顔立ちで、女でも男でもなくて、でも人間の格好をしてて、人間の言葉がわかるやつ。
うん。
そういう人がいたら、まあなんかまあ、最初はそういう性的なマイノリティの人とかに受けてたんですけど、そのうちその精子でいっぱい人を増やして、戦争ごっことかを始めようとするんですよ。
うん。
で、そうするとだんだんその主人公が、その、ショーみたいなのに参加させられてって、
うん。
こう、ナチスの軍服みたいなのを着せられて、
うん。
こう、なんか、虐殺みたいなことを始めたりとかするんですよ。
うん。
すごい尖った設定なので、まあ、絵もね、ちょっとあまり手塚治虫っぽくない絵で面白いので、ちょっと読んでほしいんですけど、ちょっとうまく説明できないですが。
面白そうはね。なんか今、軽く聞いた感じ、
うん。そう。だし、最近の時流に合ってんのかなっていうものは、やっぱ第三の性ってよくわかんないのが出てきて、みんなそれに対して、すごいヘイトを抱いたりとか、逆に神聖視したりとかするわけ。はい、まあ、LGBT 的なね、最近の言い方だと。
うん。
で、うん。そんな感じ。
なるほどね。なんか、僕ら、結構あれやね。
はい
漫画とか、映画とか、小説とかの力にめちゃくちゃ、頼ってるよ、
ね。それな。結局ね、読んでない人には何言ってんだこいつとしか思わないんですよ。
だなるべくさ、なんか、
はい、
青年団の話したり。
ああ、まあまあ、そうですね。
ちょっとね、
うん、
その漫画知らんくてもいけるように。うん、
漫画とは何かっていうところから、ね、ペンで紙に書いた、小回りのされてる絵の、絵と、ね、文字のセリフがついた作品のことを漫画って言うんですよっていう。でペンというのはインクが入るとこがあってとか、紙っていうのはパピルスから、え、はい。
どこまで言えばええんやってことになってくるよな。
そうなんですよね。だからさ、テレビネタとか僕逆にわからないので、そこを説明してほしい時とかはあるんだけど、それはみんな知ってるじゃんとかね、言われたりするんですよね。
なるべくね、説明はね、うん、しようと思うんですけど。
はい。
もしかしたらね、もうなんか僕らの中で勝手に完結して説明せずにね、進んじゃう時もあるかもしれないんで。
はい。
まあ、それはね、ご容赦をということで。
まあ、そうですね。できれば説明したいんですけど、やっぱ説明するとさっきみたいに長くなりがちなので、ね、どうしても。
そうね。
これぐらいは知ってる、これぐらいとか言うとあれですけど、うん。そんな感じですかね。
じゃあ、最後に、
はい。
僕が、最近見たものを、
はい。
ちょっと、読み上げていい？
はい、いいです。
もし、この中に、これについて喋ってくれっていうのがあれば、
はい。あ、
募集したいです。
はい、はい。
そう。じゃあ、行きますね。
はい。
最近読んだのは、あ、映画とか、漫画とか、小説とか、結構ぐちゃぐちゃになってるけど、
はい、はい、
はい。風の大地。圧勝、王様たちのバイキング、アドルフに次ぐ、フリップフラップ、ゴシップガール、フェイク、ものすごくうるさくてありえないほど近い、ハングオーバー、レオン、善悪のクズ、オタクに恋は難しい、 生き神、恵みの大悟、ダンスダンスダンス、君の名は、ポケットの中の戦争、青い炎を、シャカリ、イノベスター Z、シンゴジラ、青い花、キーチ。あ、もうキーチとかはあれか。前言ってた。うん、まあ、
結構見てるね。あと、イノベスターじゃなくて、インベスターじゃない。
あれちょっと待って。
インベスティング。
あ、本当に、うん、僕、イノベスターって書いて
る。間違えた。イノベーションを起こす人。あれは投資する人の話、投資の話でしょ。
あ、そう、投資の話。うん、
じゃあ、インベスターだな。まあいい
や。ああ、インベスターやね、じゃあ。うん、
あと、フェイク見てたんだ。フェイク。
フェイク見たよ、あの、うん、サムラゴーチの。
はい。あれ最近僕見たので。うん、まあ、それは。
あ、フェイク、フェイクの話もいい、ね。
いいけど。まあでも、サムラゴーチは多分みんな知ってるネタだと思うんですよね。
ああ、そう。
多分テレビネタで、ネットでも盛んになってたので。
うん、
まあ、多分、だからサムラゴーチっていうとこからは、もうサムラゴーチっていう人はどういう人でっていうのをあんまり説明しなくても入れる気がするんですよ。うん、まあまあ、僕がリクエストしなくてもね、まあ皆さんで何かこれっていう人があったら、ちょっとさっきの読み上げリストからね、ピックアップしてください。
はい。
はい。
まあ、何かあれば。
はい。
っていうことでね。
はい。
今回お送りしたのは。
はい。
私、トリート。
私、モルモットでした。
はい、ありがとうございます。